相談案内、11月1日から11月30日。相談は1から18まであります。1、法律相談、相談員は弁護士です。相談内容は離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産など。相談日は4日火曜日、6日木曜日、9日日曜日、13日木曜日、18日火曜日、20日木曜日、25日火曜日、27日木曜日。時間は午前9時から11時半です。2、不動産の相続、贈与等の登記相談。相談員は東京司法書士会多摩支部会員です。相談内容は土地建物の名義変更などの登記など。相談日13日木曜日。時間は午後1時半から4時です。3、不動産相談。相談員は東京都宅地建物取引業協会府中稲城支部会員、東京都不動産鑑定士協会会員です。相談内容は不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買など。相談日は12日水曜日と26日水曜日。時間は午後1時半から4時10分です。4、遺言書作成等暮らしの書類作成相談。相談員は東京都行政書士会府中支部会員。相談内容は離婚、相続、遺言、契約などの書類作成、手続きなど。相談日は18日火曜日。時間は午後1時半から4時です。5、税務相談。相談員は東京税理士会日野支部会員。相談内容は相続税、贈与税、所得税など。相談日は6日木曜日と20日木曜日。時間は午後1時から4時半です。6、行政相談。相談員は総務省行政相談委員。相談内容は国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情など。相談日は11日火曜日。時間は午後1時半から4時10分です。7、人権身の上相談。相談員は法務省人権擁護委員。相談内容は夫婦、家族の不和や近所トラブル、人権侵害など。相談日は7日金曜日と21日金曜日です。時間は午後1時半から4時半。8、住宅リフォーム相談。相談員は稲城市住宅リフォーム協議会会員。相談内容は住まいの修繕、増改築などリフォーム。相談日は12月3日水曜日です。なお5日水曜日、こちらの予約は終了しています。時間は午前9時から11時40分。9、女性の悩み相談。相談員は女性の悩み相談員。相談内容は夫婦、家族との関係、子育て、職場の悩みなど。相談日は5日水曜日、19日水曜日、22日土曜日。時間は午前10時から午後1時と午後2時から4時です。10、交通事故相談。相談員は弁護士。相談内容は損害賠償、示談、保険手続きなど。相談日は11日火曜日。時間は午前9時から11時半です。11、学校アドボカシー。相談員は元稲城市立中学校校長。相談内容は子供の学校教育に関わる疑問や悩み。相談日は10日月曜日と17日月曜日。時間は午後1時から5時です。12、病院アドボカシー。相談員は病院アドボカシー相談員。相談内容は 私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。相談日ですが、平日の月曜、火曜、木曜日です。相談員の都合で変更があります。時間は午前9時から正午です。以上、1から12までご紹介しましたが、いずれも予約お問い合わせ先は市民協同課、予約専用電話番号は378-2286 番です。受付時間は午前8時半から正午、そして午後1時から5時です。予約期間です。1の法律相談、2の不動産の相続、贈与等の登記相談、3の不動産相談、4の遺言書作成等暮らしの書類作成相談、5の税務相談、以上については相談日の2週間前から予約できます。6の行政相談、7の人権身の上相談、9の女性の悩み相談、以上については前の日までに予約をお願いします。8の住宅リフォーム相談、こちらは相談日の2週間前までに予約をお願いします。そして10の交通事故相談、11の学校アドボカシー、12の病院アドボカシー、予約は随時受け付けています。続いて13、消費生活相談、相談員は消費生活相談員、相談内容は不当請求、訪問販売、消費者トラブルなど。相談日、平日毎日受け付けています。電話相談も可能です。駐車場はありません。時間は午前9時半から正午と午後1時から3時半です。予約またお問い合わせ先は、もむら2111消費生活センター相談室。電話378-3738番です。14、年金相談。相談員は年金相談員。相談内容は、老齢基礎年金、障害基礎年金などの受給資格や請求など。相談日、平日毎日受け付けています。なお、第2と第4水曜日は、平尾出張所でも実施しています。祝日を除きます。時間は午前9時から正午と午後1時から4時です。こちら、お問い合わせは保険年金課年金係へどうぞ。予約はいりません。15、福祉全般と暮らしの相談。相談員は自立相談支援員。相談内容は仕事、お金、住まい、健康、生活などについて幅広い相談。訪問、同行、相談に応じます。相談日は平日毎日。時間は午前8時半から午後5時です。こちら予約また問い合わせ先、生活福祉課地域福祉係、福祉・暮らしの総合窓口です。16、心配事相談。相談員は民生委員。相談内容は生活での困りごと、悩みごと。相談日は第1と第3水曜日。時間は午前10時から正午です。17、高齢者、障害者のための法律相談。相談員は弁護士。相談内容は遺産、遺言、権利、財産侵害、成年後見など。相談日は第3水曜日。時間は午後1時半から3時半です。18、一人親家庭カウンセリング相談。相談員は心理カウンセラー。相談内容は母子父子家庭の心の悩み。相談日は第2と第4土曜日です。時間は午後1時から4時です。以上、16の心配事相談、17の高齢者、障害者のための法律相談、18の一人親家庭カウンセリング相談。予約お問い合わせ先は、もむら7の福祉センターへどうぞ。電話番号は 378-3366 番です。 16の心配事相談については予約はいりません。17の高齢者、障害者のための法律相談。18の一人親家庭カウンセリング相談は予約随時受け付けています。以上です。社会福祉協議会歳末助け合いバザー11月22日土曜日午前10時から午後2時まで行います。場所は稲城第一中学校体育館校庭福祉センターです。駐車場はありません。バザー品をご提供ください。募集品目はタオル、シーツ、寝具、石鹸、洗剤、陶器、大人用衣類、新品、未使用品のみになります。子供の衣類、玩具、カバン、着物、帯、状態の良いものに限ります。布、毛糸などの手芸用品や手作り品、紙袋の提供もお願いします。物品受付期間は11月9日日曜日まで、祝日を除きます。時間は午前9時から午後5時。場所は福祉センターです。各地域でも受け付けます。11月5日水曜日、7日金曜日、大丸は6日木曜日、7日金曜日、午前10時から午後3時。場所は各ふれあいセンターです。矢野口、大丸、押立、坂浜、平尾、紅葉台の各ふれあいセンターです。以上、問い合わせ先は社会福祉協議会電話 378-3800 番へどうぞ。シルバー人材センター入会説明会。対象は市内在住の60歳以上で働く意欲がある方。説明会は11月6日木曜日、11日火曜日午後1時半から行います。お申し込みは電話でお願いします。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話は 377-2212 番です。布造り講習会。11月13日木曜日午前10時から午後3時まで行います。定員は申し込み先着順で10人です。お子さんの同伴はできません。持ち物は裁縫道具と定規です。費用は2000円。お申し込みは電話でお願いします。11月4日火曜日から受け付けます。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話は 377-2212 番です。スマホ・パソコン教室。詳細は、稲城スマホ・パソコン教室案内をご覧ください。墨字盤6面に二次元コードが掲載されています。お申し込みは、電話または申し込みフォームからお願いします。広場何でも相談会。こちら、1と2とありまして、1が毎週月曜日、第4土曜日、2が第2と第4木曜日、祝日を除きます。1については午前10時から正午、2については午後2時から4時。場所は1が地域振興プラザ、2がフレンド平尾。費用は1000円です。以上、いずれもお申し込みお問い合わせ先、シルバー人材センター。電話は 377-2212 番です。市デジタルデバイド対策事業スマートフォン教室。対象は市内在住でスマートフォンをお持ちの方です。初めてのスマホ講座。第二文化センターで11月20日木曜日、第三文化センターで12月18日木曜日に行います。時間は午前10時から正午です。LINE 等アプリ講座。第二文化センターで11月25日火曜日、第三文化センターで12月23日火曜日に行います。時間は午前10時から正午です。スマホ相談会。一部二部とありまして、どちらも同じ内容です。 第二文化センターは11月20日木曜日と11月25日火曜日に行います。第三文化センター12月18日木曜日と12月23日火曜日に行います。一部は午後1時から2時、二部は午後2時から3時です。常設スマホ相談会、こちら申し込みはいりません。会場は地域振興プラザ。毎週月曜日に行います。祝日を除きます。時間は午前10時から正午です。定員ですけれども、申し込み先着順でそれぞれ10人。持ち物はスマートフォンです。お申し込みは電話でお願いします。11月4日火曜日から受け付けます。締め切りは各開催日の5日前です。主催は稲城市。お申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センター。電話は 377-2212 番です。暮らしの情報。リチウムイオン電池使用製品の事故に注意。小型大容量で繰り返し使用できるリチウムイオン電池は、スマートフォン、モバイルバッテリー、電動アシスト自転車、コードレス掃除機など生活に欠かせない様々な製品に使用されています。しかし便利な一方で熱や衝撃に弱い性質があり、取り扱いを誤ると発煙や発火、破裂など重大な事故に至る可能性があります。事故事例1。およそ3年前にネット通販で購入したリチウムイオン電池を使用した自転車用ライトが走行中に突然爆発し、腹部に火傷を負った。事故事例2。スマートフォンを就寝中に充電していたら、焦げた匂いがして起床した。確認すると充電器とスマートフォンが焦げていた。リチウムイオン電池使用製品による事故を防ぐために、信頼できるメーカーや販売店で購入し、取扱説明書の指示に従って使用しましょう。落下などの強い衝撃や外からの強い圧力は発煙、発火につながる可能性があります。日光が当たる場所や暑い室内、車内に製品を放置しないようにしましょう。また製品が発熱しやすい充電中や使用中は、カバンや布団の中など熱がこもる環境には置かないようにしましょう。異常な発熱や変色、変形など何らかの異変を感じたら、使用を中止してメーカーや販売店に相談しましょう。リコール製品による事故も発生しています。メーカーや消費者庁ウェブサイトで最新のリコール情報をチェックしましょう。困りごとがありましたら消費生活センターにご相談ください。消費生活相談員。お問い合わせは桃村2111消費生活センター。電話 378-3738 番へどうぞ。